防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたします。今回も若手職員の登場です。第1部に引き続き第2部では入所してからの業務をさらに詳しく、そして趣味などもお話をしていただきます。また防衛省に入所しようとしたきっかけなどのお話もしていただきます。出演は前回に引き続き浜村さん、藤田さん、上田さん、三島さん、近藤さんの5名です。それでは管理部の近藤さん、お願いできますか。
はい、私は先ほどもお話しさせていただきましたが、はい、大学時代に学んだことを生かしたいと思い、近畿中部防衛局で働くことに決めました、はい、ただ学問として学んだことと実務では異なることも多いだろうと思っていました。しかし業務を行う中で、大学のゼミで住民の方々や企業から信頼を得ることが大切だと学んだことは間違いではないと分かり、手応えを感じています。
ああ、よかったです。
私が今年度に行った業務を2つご紹介します。
はい、お願いします。
はい、1つ目は特別仮受け宿舎の買い取りです。特別仮受け宿舎とは、自衛官の入居する宿舎、民間でいう社宅にあたりますが、この宿舎が国設の宿舎のみでは不足している状況でしたので、国家公務員共済組合連合会の資金によって建設された建物を国が借り受け、宿舎として運用してきたものです。
ああ、そうなんですね。
この宿舎を買い取り、国の持ち物とする業務を行いました。主に国家公務員共済組合連合会の担当者とのやり取りで手続きを進めていきますが、担当者とこまめな連絡や今後の流れの確認を丁寧に行うことで、信頼関係が生まれ、定められた期限までに滞りなく手続きを進めることができました。
これも良かったです。
2つ目は、航空自衛隊小松基地の周辺に所在する障害木を伐採補償する業務です。小松基地は石川県小松市にあります。航空自衛隊の航空機が離着陸する際、飛行する表面の下に高い樹木などが生えていると、接触して事故につながりかねないことから、飛行安全のため樹木に高さ制限が設けられています。その制限を超えている樹木をその土地の所有者に伐採してもらい、制限が設定される前から生えていた樹木には国から補償金を支払います。
大変な仕事ですね。
国が行う行為については何事にも根拠となる法律や基準が必要ですが、樹木の伐採と補償する金額について同意をもらう際に、所有者の方から出された要望については基準等にないからといって門前払いすることなく、十分検討した上で制度上どうしても対応が不可能なものについては相手方の理解が得られるまで粘り強く説得を行い、また逆に補償することが当然の項目については、相手方から要望されなくても、相手方の身になって誠意を持って対処する姿勢を崩さないことで信頼が得られるのだと分かりました。このように業務を通じて自分の学んできたことが生きていると実感したとき、やりがいを感じますし、日々の業務を通じて一つ一つできることが増えたり、上司に任されたことをやり遂げて自分では当然のことをしたと思っていても、感謝の言葉や頼んでよかったと言ってもらえると、これからも頑張ろうという気持ちになります。
よかったですね。まあ、土地の所有者さんとか担当の方たちと直接お会いしてお話をお聞きした上でご理解をいただかないといけないような機会も多く、なかなか大変なお仕事だと思いますが、近藤さんは実際にご自身が仕事に携わってみて、防衛省のイメージはどのように変わりましたか？
私は入省前に近畿中部防衛局で説明会の他にも質問会や座談会が開かれていて、そちらに参加させていただいていたので、気になっていることを質問できる場があり、大きな変化はそこまでありませんでした。
よかったですね。
はい、強いてあげるとすれば、質問会などに参加する前は防衛省ということで堅苦しい体育会系なのかなとか、毎日朝礼とラジオ体操があるかなとか、体力がいるのかなといったことを勝手に想像していました。
ですよね。
実際はほとんどそのようなことはなく、親切で温かい方々ばかりですし、朝礼もラジオ体操もありませんでした。
よかったよかった。
主にデスクワークをしていますので、職場の最寄り駅の階段を上るだけで息が切れるくらい運動不足の私でも働くことができる職場でした、
ね、よかったですね、
はい、でも例外が一つだけあって、
はい、どんな、
はいはい、仕事のやりがいの話題の時に、航空自衛隊小松基地の周辺に取材する障害木を伐採補償する業務についてお伝えしましたが、
はい、
その業務の関係の出張は大変でした。ゴルフ場や滝藪の中の木の高さを調べなければならなかったので、作業着を着て登山のように急斜面を登ったりしました。それは10年に一度ぐらいのレアな業務だったのですが、これは予想外の出来事でした。すべての部署でこのような出張があるわけではないと思いますので、
はい、
受験予定の方は安心してくださいね、
はい、
他には入省前はテレビのニュースで見るような防衛問題に直接関わる政策を考えたりするような業務を行うと思っていましたが、実際は間接的なものが多かったです、つまり防衛のためのサポートを行う業務です、防衛のために働く方々がくつろぐことができる宿舎を購入すること、防衛のための訓練をする航空自衛隊の戦闘機が安心して離着陸できる環境を整えることなどです。おかげさまで不動産の購入手続きなどを経験することができ、さまざまな業務の上に日本の防衛が成り立っていると分かりました。
視野が広がりましたね。
そうですね。逆に行政と住民の方とは立場の違いもあるので、入省前は遠い距離感なのかと思っていました。しかし実際は想像以上に近く、近畿中部防衛局では直接住民の方と接する機会がよくありました。行政と地域住民の方はお互いに協力する、切り離すことができない関係であると再認識しました、
はい、そうですね。
また入省前より防衛について身近に感じています、日本に住んでいるのでもちろん無関係ではありませんが、
はい、
以前はどこか人事と思っていたこと、ところがありました。今では以前より当事者意識を持つようになりました、入省前と入省後で防衛省へのイメージの変化はどれも悪いギャップではなく、知ることができてよかったと思うものばかりです。
よかったです。本当に近藤さんのお仕事も直接住民の方たちと接して大変なお仕事だと思います。ぜひ大学で学んだことを生かしてこれからも頑張ってください。ということで、皆さんに実際に防衛省職員となってみて感じた仕事のやりがいについてお聞きしましたが、皆さんそれぞれ仕事にやりがいを持って働いておられるということがよくわかりました。それではここで少し休息です。今日は若い皆さんにお越しいただいており、せっかくの機会なんで皆さんからそれぞれリクエストをお願いしたいと思います。先ほどは浜村さんにお願いしましたが、今度は藤田さんからお願いします。
はい、それでは中島みゆきさんのファイトをお願いします。この曲は自分自身朝仕事行くときにやる気を奮い立たせる曲です。また今来年に向けて受験の勉強をしている方などに聞いてもらって、改めてやる気を奮い立たせてもらって、受験でいろいろ大変だと思いますが頑張ってほしいなと思ったのでこの曲にしました。受験生に限らず今頑張っている皆様に中島みゆきさんのファイトをお聞きください。
女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。愛と戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。 って行け。暗い水の流れに打たれながら魚たち登ってゆく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ、流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけて、そんなに痩せこけて、魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない、それでもとにかく戦いの出場。土を抱きしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑う。
田さんのリクエストで中島みゆきさんのファイトをお届けいたしました。先ほどは皆さんに仕事のやりがいについてお聞かせいただきました。ところで、仕事にやりがいを持って働けるようになるためには、働きやすい、働きがいのある職場であることが何よりも大切だと思います。パワハラ、セクハラなどのハラスメントや長時間労働の問題がマスコミなどでよく取り上げられていますが、皆さんの職場の雰囲気はどうですか？藤田さんからお願いします。
はい、私のいる会計課は非常にコミュニケーションを取りやすい環境です。上司の方はよく気にかけてくれるので、わからないところがあれば丁寧に教えてくれます。また仕事だけでなく、気軽に談笑したり、はい、同じ趣味を持つ人がいれば一緒に遊びに行くこともあります。 最近では会計課内の釣り好きが集まり、はい、マス釣りに行きました、
うん、あ、いいですね。
私自身マス釣りが初めてで、うん、道具や知識など全くなかったですが、うん、上司の方がとても詳しく、はい、道具なりいろいろ貸してもらいながら釣りをしました。初めてでしたがコツなどを教えてもらい数匹釣ることができました。
あ、よかった。
釣ったものはそこで焼いて食べることができ、うん、とても美味しく楽しかったです、うんうん、職場だけでなく職場外でもこのように上司の方は優しく接してくれますし、はい、一緒に楽しんだりできます、うん、また会計課内だけでなく、はい、防衛局全体の交流もあります、うん、今はコロナ禍で行えていませんが、はい、以前は防衛局全体の若手職員だけで食事会、ボーリングやバーベキューなど楽しいイベントを開催したりして、うん、タブカーの若手職員との交流を深めてきました、うん、はい、若手だけでなく、はい、他の部署の上の方とコミュニケーションを取ることができる機会もあります。
これ貴重ですね。
自己紹介でもお話ししましたサッカーのことですが、うん、はい、防衛局内にもサッカーが好きな方がいまして、うん、好きな者同士で集まり定期的にフットサルもしています。そこでいろんな方と話す機会があるので他の業務などを知ることができとても充実しています、うん、はい、あと野球も好きなので、はい、好きな者同士でキャッチボールをしたりバッティングセンターに行ったりもします、うんうん、強制参加とかはなく自分が好きなことや参加したいときに参加できる自由な環境です、うん、また私が参加したサッカーや野球は経験者だけでなく、はい、うん、初心者も参加しているので、はい、かしこまった感じではない溶け込みやすい雰囲気で和気あいあいとしています、うん、このような感じで仕事と仕事外のメリハリがしっかりしていて、うん、気軽に相談や談笑ができる職場の雰囲気です。
ありがとうございました。まあ、社会人になってもこう趣味を共有できる仲間がいるのは素晴らしいですね。では上田さんはどうですか。
はい、私が働いている職場は近畿中部防衛局の中でも若手職員が多い部署なのですが、はい、それぞれが上司や先輩と気軽に相談できる環境にあるので、うん、普段から気軽に接してくださる上司や先輩方にはとても感謝しています。
よかったですね。もう何でも相談できる風通しの良い職場って何よりだと思います。では、三島さんはどうですか？
はい。職場の雰囲気としては、うん、様々な働き方改革の取り組みも行われていますので、はい、働きやすい環境ですね。うん、職場や管理職の方が残業縮減を意識しているため、はい、無駄な業務が減っていると思います。あ、はい、それでも長時間労働は健康面においてもまた個人の集中力低下により業務効率が、支障があることが分かっていますので、うん、課長や上司から残業縮減に向けての取り組みを厳しく指導されることが多いです。
あ、ね、まあ、長時間労働のこの弊害っていうのは深刻な社会問題となっており、今やどの職場でも改善に向けて取り組みがなされていますが、そのような問題の改善を意識づけながら働くことを忘れてはいけませんね。それではまた最後でごめんなさい、近藤さんお願いできますか。
私が所属している課は優しくて穏やかな人が多いし、うん、私が困っていたらすぐに皆さん気がついて助けてくださるので、うん、何でも聞きやすい温かい雰囲気です。
いいですね。
例えば石川県の小松市によく出張に行くのですが、はい、行動を共にする私の上司は、うん、お昼休みなどの時間に、はい、歌舞伎の勧進帳で有名な安宅の関という関所や、うん、グライダーからジェット機まで揃った航空機の博物館である航空プラザに連れて行ってくださったり、
いいですね。
はい、ランチや夜ご飯を食べる際には、うん、お寿司、インドカレー、うん、おしゃれなハンバーガー、うん、豆腐屋さんのうどんなど、美味しいお店をたくさん紹介してくださる素敵な上司です。
すごい羨ましいです。
ちなみに出張先で食べたものの中で一番美味しかったものは白子の天ぷらです、はい、痛風になりそうな食べ物は大抵大好きなのですが、はい、その時の白子は感動して体温が上がるくらい美味しかったです、次一緒に石川行く機会があればカニを食べようという話をしていて楽しみです、う
ん
う
ん、ね、
他の課の方とも仕事で関わる機会があるのですが、はい、皆さんわからないことを丁寧に教えてくださいますし、うん、フレンドリーに接してくださる方が多いです、
うん、よかったです。
その他には、はい、部署や時期にもよると思いますが、 私は残業をほとんどしたことがなく、
ああ
いつも定時で帰らせていただいています。
よかった。
なので退勤後に美味しいものを食べに行ったり、
うん、
帰り道で寄り道して買い物したりできます、うん、それから有給休暇もとても取りやすいです、
うん、
自分の係の繁忙期さえ避ければ、
はい、
休みたい時に休むことができます。ワークライフバランスがいいので、
うん、
趣味などプライベートも充実させることができます。
これが一番ですよ。
ですので、うん、旅行が好きな人は、
はい、
近畿中部防衛局に来ていただければ、今はコロナもあるので難しいかもしれませんが、
はい、
社会人になっても旅行に行きやすいと思います、
うん、
ということで私にとって近畿中部防衛局はとても働きやすい職場です、
うん、まあ、個人の働き方や人生を豊かにするワークライフバランスの充実っていうのは本当に大切なことだと思います。皆さんのお話を聞いていて、とても働きやすい職場であることが分かり安心いたしました。それではここで少し休息、今度は上田さんからリクエストをお願いいたします。
はい、私のリクエスト曲はグリーンさんの花歌という曲です、
うん、
アップテンポな曲調で明るく前向きな歌詞が特徴的です。
はい、
仕事に向かう通勤中なのでやる気を出すためによく聞いています。それではグリーンの花歌お聴きください。
Thank you.
聞いていただきました。それではここからは話題を変えて、皆さんお休みの日なんかどのように過ごされているのかとっても興味があります。ぜひ聞かせてもらえませんか。少し今度は順番を変えて、管理部の近藤さんからお願いします。
はい、私は休日は主にどこかに遊びに行ったり、はい、美味しいものを食べに行ったりしています。最近だと京都の天の橋立の近くにグランピングをしに行きました。はい、グランピングというのは、うん、初めから宿泊施設が建てられていて、うん、お風呂などの設備も整っています。食材なども用意されているので、うん、キャンプより気軽に楽しむことができました。他には少し足を伸ばして、はい、仙台や広島に旅行に行ったり、うん、岐阜までドライブしたり、カフェ巡りをしたり、うん、買い物をしたりしています。
すごいな。
コロナ以前は、はい、メトロックやレディオクレイジーなどの音楽フェスに行って、うん、人に揉まれながら生の音楽を楽しむのが好きだったのですが、うんうんうん、今は難しいです ね。引き続き音楽はよく聴いています。親の影響もあってラジオやライブ映像など常に家の中では音楽が鳴っている気がします。
いい環境ですね。
外出できない時期や特に用事のない日は家で映画やドラマを見たり、うん、漫画を読んだりゲームをしたりしています。映画は邦画が見やすいのでよく見ます。はい、洋画は吹き替えがあまり得意ではなくて、うん、見るなら字幕がいいのですが、うん、字幕を追うのは疲れるので邦画をよく見ます。緊急事態宣言中は夜通し映画を見るという映画合宿を一人でしていました。最近見たものでよかったのは、はい、少し前のものですが、うん、宮沢りえさん主演の湯を沸かすほどの熱い愛という作品です。うん、家族とは何か考えさせられました。うん、面白かったので気になる方はぜひ、はい、あと子供の頃からドラマが大好きで、はい、今でもマイクールいろいろなドラマを見ています。うん、平日取りだめたドラマを見るのは休日の日課です。はい、うん、録画時間の容量が常に不足していて家族から早く見て消してってよく怒られます。
そうですか。
漫画もよく読むのですが、はい、夢中で読んでいると朝になって、うん、夜になって気がついたら1日経過しているということが日常茶飯事です。ハマ、うん、ってしまうと読み始めたら止まらないです。うん、最新話に追いつくと続きが気になって仕方がないので、うん、完結済みのものの方が気にせずに読めるのですが、うん、最終話まで読んだら読んだで喪失感がすごいです。
あ、ね、
今は大人気の東京リベンジャーズや僕のヒーローアカデミアなど何作品か並行して読んでいるのですが、うん、はい、一押しはワールドトリガーです。
あ、そっか。
このような感じでやりたいことが多すぎて疲れ果てる休日です。うんうん、月曜日ヘトヘトで出勤して火曜日水曜日とだんだん元気になっていきます。うん、疲れが極限までたまった休日は死んだように寝て過ごします。
はい、でも若いっていいですね。もう羨ましい限りです。調達部のでは三島さんはどうですか。
はい、私の休日の過ごし方ですが、
はい、
最近だと家にずっといることが多いですね。
うーん、
私の趣味はプロ野球観戦で、コロナが流行るまでは実際に野球場に足を運んで試合を観戦したりしていました。球場での応援やボールを打った瞬間の音にも迫力があり、
はい、
テレビで見る試合とはまた違う楽しさがあります。
でしょうね。
球場で応援しているチームが得点した時は周囲の観客の人たちと一緒に盛り上がったりすることも楽しいですね。
ありますね。
近畿地方だとオリックスバファローズと阪神タイガースが拠点を置いていますので、いろいろな組み合わせの試合を楽しむことができます。うん、他にプロ野球中継以外では主に YouTube の配信を見ていることが多いです。はい、最近だとライブ配信を見ていることが多いです。うん、ゲーム実況や雑談、歌を歌っている配信を見ていることが多いですね。うんうん、配信者がたくさんいてどの配信も楽しく見てしまうので気づいたら外が暗くなっていることがしょっちゅうです。昼に休日の日中に配信をしている方から、
うん、
平日土日問わず、うん、夜に配信をしている方もいるので、
はい、
朝起きてから何人かを見ていると朝まで見ている日もあります。
すごいな。でもその気持ちよくわかりますよ。
はい、あとはカードゲームが好きなので、うん、カードショップに行くことがしばしばありますね。はい、大阪だと難波と梅田にカードショップが多く、はい、難波ではオタロードと呼ばれる道があります。その周辺ではカードや漫画が多く取り揃えられているので、うん、どこのお店も長居してしまうことが多いですね。 カードショップで大きいところでは、買ったカードをそのまま使って遊んだり、週末では大会が開かれていたりします。学生の頃だと大会にも参加したりしていましたが、今だとカードを集めることが楽しくなってきましたので、ショップ内のショーケースを眺めたりすることが多いです。またコロナが収束すれば、もう少し足を伸ばして、他の県の店も覗いてみたいですね。
まあ皆さんさすがに若いだけあって、体力もりもりですね。もう私なんか聞いているだけで疲れてきました。企画部のでは上田さんどうですか？
はい、私もコロナウイルスなどのこともあり、最近は外出を控え家にいることが多いです。家でゆっくりしながらアニメや映画を見たりするのですが、はい、コロナウイルスが流行る前は外出することが多かったので、また新しい休日の楽しみ方ができたと前向きに考えるようにしています。とは言いながらも、やはり何も気にせずスポーツしたり、外出できる世の中に早く戻ってほしいです。
ですよね。まあ、自分の置かれた環境の中で何事も上田さんのようにポジティブに考えるのは大切ですよ。私も本当見習いたいです。それでは最後です。藤田さん、総務部の藤田さん、どうですか？
はい、私はアウトドア派なので、家でじっとしているよりもキャンプや登山、釣りなどをして休日を過ごすことが多いです、また夏休みなどの休暇ではよく旅行に出かけます、ただ今はコロナ禍なので家で映画やドラマ、スポーツ観戦をすることが多いです、余談ですが、最近見た映画で事故物件怖い間取りという映画は一番印象に残っています、私自身本当にビビりで、普段はホラー系は見ないんですが、会計課の同僚のおすすめで見ました、タイトルの通り、事故物件に住んでいろいろな恐怖の現象が起こる映画ですが、割とビビりながらも見ることができました。
よかったです。
なぜ見れたかというと、面白かったということもありますが、勉強にもなったからです。入所してずっと一人暮らしで、今後転勤でいろいろな家に住むと思いますが、事故物件ではないかの確認は絶対に必要だと思いました。事故物件でも一度誰かが住むと、不動産から住居希望人に申告する義務がなくなるらしく、自分で聞かないと教えてもらえないそうです、今後活かせる映画だなと思いました、すいません、かなり話が逸れてしまいました。この通りコロナ禍もあってなるべく外出を控えていますが、ずっと家にいるのが辛くなった時は、一通りがあまり少ない道を選び、散歩をします、普段行かないようなところを散歩をするので、新たな発見やコロナが落ち着いたら行ってみたいご飯屋さんなどを見つけ、いいリフレッシュになっています。またもや余談ですが、一時期散歩にはまりすぎて1日15キロ歩いていました。
すごいじゃないですか。
意外と全然疲れませんでした。
そうなんですね。
以上、このように休日を過ごしています。
まあ、本当話を聞いてると、コロナ禍の中でも皆さんそれなりに充実した余暇を過ごされ、仕事とプライベートをしっかり両立していることがよく分かり、安心いたしました。それでは今度は三島さんからのリクエストお願いします。
はい、私のリクエストは大空すばるさんの太陽少女です。大空すばるさんはバーチャルアイドルですが、いつもこの曲を聴くと気分が明るくなる大好きな曲だからです。大空すばるさんの太陽少女をお聴きください。
それでは最後の質問になりますが、この放送を聞いた就活中の人の中には防衛省職員というお仕事にとっても興味を持たれた方もいると思います。その人たちのために皆さんが就職する前に思い描いていた防衛省のイメージと就職後のイメージの変化や防衛省を目指す就活中の皆さんへの励ましとなる熱い心強いメッセージなどありましたらお願いいたします。まあ、これもまず浜村さんからお手本をお願いいたします。
はい、今皆さんが行っている受験勉強や今後行うことになる就職活動は今後の人生を大きく左右することになります。自分がなりたい姿にどうしたら近づけるのか、理想と現実を見た上で今一度自分自身で考えてみてください。その中で防衛省を選んでいただけるのであれば、仲間として私たちは全力で皆さんを歓迎します。
まあ、非常に簡潔ながら就活中の皆さんにとって、まあ、人生の先輩から心強いメッセージになったと思います。それでは続いて藤田さんお願いいたします。
はい、防衛省イコール自衛官ではなく、事務官も多くいるのでとても馴染みやすい職場だと思います。また自衛官の方も気さくで優しい方が多いのでとても話しやすいと思います。入省すると普段一般ではなかなか見ることができない基地の中など、普段一般などではなかなか見ることのできない基地の中などに入ることができるので、楽しい一面もあります。仕事面では若手であっても雑用だけでなく、上司の支えも得ながら大きな仕事を任せてもらえることができるので、とてもやりがいのある仕事だと思います。入省すると、ここ最近はコロナでできていないと思いますが、初任研修といった全国の採用同期が一つの場所に集まり、1週間共に生活をし、社会人としての礼儀やマナーなどを学ぶ研修があります。そこでできた同期とは今でも連絡を取ったり、仕事のつながりがあればお互いに教え合うことができる、いい関係性を持つことができます。ともかく全国に多くの同期がいるので、転勤があっても初めから全員知らない人ばかりの環境はあまりないと思うので、不安に感じる必要はないと思いますので、転勤が不安だと思っている方は安心してください。入省前は私も転勤が不安でしたが、仕事をするにつれ各防衛局に知っている人が増えていきますので、心配な方はそこまで気にしなくて大丈夫だと思います。公務員を目指して就活中の皆さん、受験勉強で大変だと思いますが、防衛省の仕事は国防にかかる重要な業務なので、とてもやりがいのある仕事だと思います。頑張ってください。
はい、ありがとうございました。仲間が全国にいるっていうことは、こう素晴らしい財産ですね。それでは上田さんお願いします。
はい、先ほどもお話ししましたが、防衛省だと自衛隊のイメージが強く、上下関係とか厳しいのかなと心配していたのですが、優しく接してくださる上司や先輩方の方々ばかりなので、皆さん安心して防衛省を志望してください。私自身が近畿中部防衛局を志望したのも、実際に当時の業務説明会に参加した際に、職員の方々と接する機会があり、職場の雰囲気が良さそうだなと思ったのも決め手の一つでした。公務員を目指している皆さんも試験勉強などとても大変なことだらけだとは思いますが、将来の自分のためにと思って頑張ってください。
はい、ありがとうございました。まあ、今日の若手の皆さんのお話を聞いて、防衛省に興味を持たれた方もたくさんいらっしゃると思います。近畿中部防衛局、働きやすい職場だと思います。私からもおすすめします。それでは三島さんお願いします。
はい、全国転勤と聞くとマイナスイメージに捉えがちな方もいるかと思いますが、全国に働く場があることから活動範囲や行きたいところが広がると考えたり、いろいろな業務に取り組んだり経験したりできることは、ご自身の知識や能力を高める自己研鑽の絶好の機会だと考えれば、とても充実した生活を送ることができると思います。
そうだと思います。
私はまだ転勤を経験しているわけではありませんが、転勤先はいずれも都市部ですので、私の趣味のプロ野球観戦がそれぞれの球場でできることを楽しみにしています。 また防衛機関としてでは自衛隊基地ならではの工事もあります、うん、私が設備課所属時に担当した工事では、はい、エンジンの消音装置の改修工事で検査時にはエンジンを実際に稼働して消音機能の測定に立ち会い、ジェット機の迫力を間近で体験できたことはとても良い経験でした。他にもまだまだ自衛隊などの防衛施設を取り扱う防衛省だからこそ経験できるような工事がありますので、はい、ぜひ防衛省の説明会に参加してみてください。
はい、ありがとうございました。まあ、本当何事も気持ちの持ちようだと思います。まあ、肩にはまらず経験することで新しく見えてくるものも見えてくるものや出会いもあると思います。三島さん、これからたくさんの経験を積み重ねていってくださいね。では最後になりましたが、近藤さんお願いします。
はい、入省してまだ1年も経っていませんが、防衛に携わることができる魅力はもちろん、それ以外にも数多くの良さがあると感じています。先ほど浜村さんからもお話がありましたように、防衛省には本当にいろいろな業務をいろいろな立場で行う機会があると分かりました。これだけ様々な業務に一つの省庁で携われることはそうそうないと思います。人と関わることが好きな人、海外への関心が高い人、デスクワークがしたい人、出張に行きたい人、やりたいことや好きなことは人それぞれだと思いますが、自分の強みを生かせる業務や興味を持てる分野が何かしらあるはずなので、今防衛省を目指している人もどうしようか悩んでいる人もぜひ一度説明会に参加していただきたいです。私自身初めから防衛省を目指していたわけではなく、説明会に参加して興味を持ち始めました。きっと皆さんも想像とは違った新しい発見があると思います。文系も理系も高卒の人も社会人経験がある人も出身地も様々の、本当にいろいろな人がいろいろなところから集まって同じ組織の中で働いています。高校や大学まで進学するとある程度学力のレベルが近かったり、興味のある物事が同じだったりして、周りには小学校や中学校の頃よりは似たような人が多くなって、一緒に過ごす人も似たような人が増えると思います。
はい、
でも防衛省に入省することで、はい、社会人になって再び全然違う人たちに出会うことができて、同じ部署で一緒に仕事ができる面白さがあります。防衛省には北海道から沖縄まで全国8カ所に防衛局があるので、
はい、
各地に行くことができる可能性もあります。様々な環境に身を置く経験ができたり、違う土地の人と触れ合える機会は他の省庁にはない防衛省の良さだと思います。ちなみに私は最終的に大阪市との二択で迷っていたのですが、
はい、
大阪出身で大阪で育って大阪で働いてとなると、大阪以外で暮らすことのない大阪以外を知らない人生になってしまうので、それは面白くないかなと思って防衛省に決めました。他の防衛省、失礼しました、他の都道府県で働いたら会いたい人に会えなくなるのではないかという不安もありましたが、
はい、
家族や友達とも連絡は取れますし、帰ろうと思えば週末一泊二日で地元に帰ることもできることに気がつきました。転勤と聞くとマイナスのイメージが強いかもしれませんが、
はい、
考え方によってはプラマイプラスになると思います。受験生の皆さん、防衛省でお会いできるのを楽しみにしておりますので頑張ってください。応援しています。
はい、ありがとうございました。就活中の皆さんに非常に分かりやすく伝えてもらえたと思います。防衛局の若手職員の皆さんに聞いてみようということで、先月と今回の2回に分けてお送りしてきました。さすがに選ばれた皆さんだけあって、どのテーマも真摯にお話しくださり、とても興味深く聞かせていただきました。非常に名残惜しいところですが、そろそろお時間が来てしまいました。また機会があればこのような場を設けてもらって、もっともっと令和に生きる若者の生の声を聞かせてもらえたらと思います。皆さん、今日はありがとうございました。今後なお一層のご活躍を期待しています。それでは最後は近藤さんからのリクエストで、かりゆし58の終わり始まりを聞きながらお別れしたいと思います。近藤さんはどうしてこの曲を選んだんですか？
この曲を聴きながらお別れとのことで、大学生の時のサークルの引退式やカラオケの最後にいつも歌っているものを選びました、うん、この曲を聴くと周りの人たちと今の一瞬を大切にしようと思いますし、うん、前を向いて進んでいく勇気が出ます。別れと始まりの思い出の曲です。
はい、わかりました。まあ、最後までこの放送をお聞きくださり、本当にね、リスナーの皆さんにはありがとうございました。そして今回出演していただきました皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後の曲となります。バンド名のかりゆしとは沖縄の方言で、縁起がいい、めでたいという意味だそうです。本日お越しくださった近畿中部防衛局の皆さん、そして何よりもこの放送をお聞きくださっている皆さんに、たくさんの縁起がいい、めでたいことが訪れることをお願い、かりゆし58の終わり始まりをお聞きください。
もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい、親友と語り合ったかい、燃えるような恋をしたかい、一生忘れないような。
防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力でお届けいたしました。前回と今回2回にわたって若手職員の方々のお話を伺いました。出演は浜村さん、藤田さん、上田さん、三島さん、近藤さんの以上5名の方の元気なお話を聞いていただきました。